1954年昭和29年4月に常滑市が誕生してから今年で70年、常滑市の歩みに思いを馳せながら様々なイベントに参加して市政70周年を一緒に盛り上げましょう。昭和44年頃の市庁舎のお写真が載っています。市政施行時の市庁舎のお写真も載っています。常滑市の常常の字を画家の杉本健吉氏が図案化したもので、市民の団結と市政の発展を表しています。サザンカは花の少ない冬季に咲き、花期は長く強い季節風や潮風にも耐える花木です。黒松は当地方で防風林や庭木などに幅広く活用され親しまれています。常滑市の歩み、1954年昭和29年4月、常滑町、鬼崎町、西浦町、大野町、三輪村が合併、市政施行県下17番目。1955年昭和30年6月市章制定。1957年昭和32年3月小菅谷町の一部、大谷、小菅谷、広目、坂井が合併し現在の市域になる。1959年昭和34年9月伊勢湾台風で被害を受ける。1969年昭和44年4月市庁舎竣工。1974年昭和49年3月4月3月焼き物散歩道を設定。4月市の木黒松を発表。1981年昭和56年2月市の花サザンカを発表。1987年昭和62年8月名誉市民が決まる。谷川哲三氏、岩田和夫氏、平岩外志氏、森田昭夫氏。1989年平成元年3月新空港候補地を常滑沖に合意。7月世界デザイン博覧会に当世巨大モニュメントフューチャードリーム出展。1993年平成5年3月常滑焼卸団地セラモールがオープン。1994年平成6年5月94日本六甲用サミットフォーラムを開催。10月第49回国民体育大会レスリング競技を開催。2000年平成12年8月空港島空港対岸部の開発着工。9月東海豪雨で被害を受ける。2002年平成14年2月空港島セントレア空港対岸部臨空町の新町名を公表。2005年平成17年1月名鉄空港線開業。セントレアラインが全線開通。2月中部国際空港セントレア開港。2007年平成19年3月 焼き物散歩道が美しい日本の歴史的風土準百選に認定。2012年平成24年2月、消防本部庁舎竣工。2014年平成26年4月、トコタンが市キャラクターに就任。2015年平成27年2月、市民病院竣工。2017年平成29年4月、常滑焼などの日本六甲窯が日本遺産に認定。2019年令和元年10月、技工士中国江蘇省と友好都市提携を締結。2021年令和3年3月、新市庁舎竣工。2022年令和4年4月、市民病院婦人科ウィメンズセンター竣工。10月コミュニティバスグルーン運行開始。市政70周年イベントピックアップ。数ある記念事業の中からおすすめイベントをピックアップ。2025令和7年3月までに開催する記念イベントなどの参加方法などの詳細は広報常滑や市ホームページで随時お知らせします。協賛事業。開催日4月13日から3月25日、なんとかセニャークロニクル伊那生徒100年の挑戦展。伊那生徒100年の歴史を通じて社会に貢献する志を持って生み出された技術や製品の展覧会。開催日4月13日、第16回常滑健康づくりフェスティバル。ダンスなどの各健康教室による発表会を開催。開催日5月11日、常滑リンクビーチサンセット花火2024。リンクビーチの夜空に咲き乱れる色鮮やかな花火を満喫。開催日8月31日、9月1日、夢を叶えるお笑いステージ。セントリアなどで人気お笑い芸人と子どもたちの交流イベントを開催。地域にゆかりのある事業者や大学と連携し、地域一体となって子どもの夢を実現。開催日9月10月、戸内常滑市内カフェギャラリーやゲストハウスなどで国内外のアーティストの交流事業、展覧会、ワークショップなどを実施。開催日11月2日3日、第4回常滑出し祭り。ボートレース常滑駐車場に出しが集結し、からくり、三馬奏、林を披露。宵祭り、本祭りと2日間で開催。市主催事業。開催日9月29日、京都立花高校のマーチング。市内施設などで海外でも活躍する京都立花高校の吹奏楽部によるパレードや演奏会を開催。開催日10月5日、クルーズツアー。飛行機を真下から見ることができ、親子が楽しめるクルーズツアーを実施。 開催日10月19日、11月16日、学校給食レストラン、新給食センターで人気の献立を提供。
協賛事業の募集について、市政70周年を共に盛り上げていただける協賛事業を募集しています。イベントなどを検討の際は、ぜひご応募ください。支援内容、市政70周年記念の冠の使用、市政70周年記念ロゴマークの使用、常滑市公園名義の使用、市の広報誌やホームページなどによる宣伝協力など、申請方法、原則事業の開催月から3ヶ月前の月末までに企画書などを添付の上申請書を提出。令和6年7月開催の場合、同年4月末までに申請。申請期限2024年令和6年12月31日火曜日。問い合わせ企画課電話47-6111、ファックス35-4329。市民ヨット体験乗船会、参加者募集中。ヨットに乗り、海から常滑の町やセントレア、飛行機を間近で見学。日時6月2日日曜日、小雨欠航です。10時から12時、受付は9時半です。場所、鬼崎フィッシャリーナ校内、鬼崎中学校西です。対象、小学1年生以上、なお小学生は保護者同伴です。定員80人、抽選です。当選発表は案内はがきの発送をもって返させていただきます。料金無料、締め切り5月1日水曜日。申し込み問い合わせ鬼崎ヨットクラブ、電話 42-0533。 日曜日祝日は9時から17時です。令和6年度施政方針、3月5日火曜日、令和6年第1回市議会定例会の初日に市長が施政方針を述べました。一部抜粋です。飛躍の年に、令和6年度は私の2期目の2年目であり、これからのまちづくりへの道筋をつけ、着実に推進してきたことが実を結び始める飛躍の年と捉え、みんなで作る魅力創造都市常滑の実現に向け、しっかりと取り組んでまいります。組織の連携強化を図り、妊娠から出産、子育てまでの切れ目のない支援や安心して子どもを育てることができる環境づくりを推進するため、子ども健康部を新設し、子育て支援課、子ども保育課、健康推進課の参加体制とします。今年4月1日に常滑市は市政施行70周年を迎えます。市民の輪で作る魅力創造都市常滑をテーマに、市民や市民団体などの皆様と一緒に様々な記念事業を実施し、地域の絆を深め、将来のまちづくりや地域の発展につなげてまいります。令和6年度当初予算に位置づけて取り組む主な事業、基本目標1、子どもが健やかに育ち輝ける町、中学3年生高校3年生のインフルエンザ予防接種費用を助成します。子ども医療費の助成対象範囲を高校生等まで拡充します。公立園に新たな保育業務支援システムを導入し、現在の機能に登園等の管理や睡眠時の健康管理機能を追加します。令和6年度から給食費を改定しますが、令和6年度分については増額分を市が負担します。中学生以下の子どもを3人以上養育する保護者に対し、第3子 以降の保育料、給食費を完全無償化します。病児・病後児保育事業について、生活保護・非課税・一人親世帯の子どもの利用料を減免します。基本目標2、創造性や豊かな心を育む町、教育支援センタースペースバルーンの開設日に月曜日を加えるとともに、青海中学校に校内サポートルームを開設し、市内4中学校のサポートルームに支援員を配置します。スクールソーシャルワーカーなどを増員します。新給食センターの運営などを維持管理、運営、一括発注方式により行います。老朽化した文化施設の今後の在り方について意見収集を行い、市としての方針を検討します。陶芸研究所の耐震化について基本調査を実施します。登り窯の今後の修繕方法などの検討をします。基本目標3、共に生き、支え合い、安心して暮らせる町。半田市立半田病院と常滑市民病院との統合については、令和7年4月1日の法人設立に向けて引き続き必要な準備を進めます。令和7年度、開院予定の知多半島総合医療センターへの患者搬送時間短縮のため、知多横断道路区域内に専用の退出路を整備します。生活困窮者の就労に向けた支援を行う就労準備支援事業を新たに実施します。基本目標4、安全な暮らしを守る町、常滑防災ガイドを更新し、全世帯に配布します。後ろ川や八田の水路などの農業水利施設を修繕します。新田町、刈谷町の排水管理の整備工事を実施します。重要給水施設である鬼崎南小学校への排水管敷設工事を実施します。盛土造成地の安全性把握のため、蒲池地区において地質調査を実施します。高規格救急車を更新します。新たに電池類の個別回収と廃食油の拠点回収を開始します。ミニキエーロを生ごみ原用機器購入に対する報酬金の対象に追加します。基本目標5、快適に過ごせる生活基盤が整備された町、地域公共交通計画の着実な推進などのため、県職員1人の派遣を受け入れます。半田市立半田病院と常滑市民病院の経営統合に合わせ、患者などの移動手段としての公共交通の在り方について検討します。常滑版マスアプリ、トコナビのコンテンツを充実します。アプリから予約できるシェアサイクルを導入し、公共交通と組み合わせた移動ができる環境を整えます。常滑駅周辺土地区画整理事業で、今後整備予定の駅東ロータリー隣接地に有料駐輪場を整備します。桧原公園複合遊具の更新及び北城公園広場のフェンス設置などを実施します。県水道料金の値上げに合わせて適正な水道料金の確保について検討します。公共下水道接続保証金制度の対象とならなかった早期公共下水道接続世帯への還元策として、口座振替で公共下水道使用料を納付している人を対象に1基分の使用料を減免します。基本目標6、魅力にあふれ人が集い進化する町。誘客や 観光消費財の増加を目指すための取り組みとして、インフルエンサーを活用した情報発信、常滑の食の魅力を体感できる農泊ツアーなどを実施します。宿泊税を原資とした取り組みとして、無料シャトルバスの試行運行、飲み歩きクーポンマップの作成、ツーリズムエキスポジャパン2024出展、 PR 動画の制作などを実施します。自動運転バスの実証実験を実施します。西知多道路は2027年度供用開始を目指し、県とともに整備を進めます。空港第二滑走路の整備については、早期実現に向け関係機関と連携し、国への働きかけを強めていきます。農産物等直販施設の整備の可能性を調査します。新たな産業用地の創出に向け、関係機関との協議を行い、検討を進めます。基本目標7、みんなで作る持続可能な街。市政70周年を記念して、3つの特別記念事業、7つの市主催事業などを実施します。住民団体等が行う街づくり振興事業に対して交付する街づくり事業費補助金の制度を拡充します。地区が行う環境美化活動支援のため、公用車貸し出し制度を開始します。電子契約を導入します。各部署が個別に持っている地図データを共有できる形にし、オープンデータとして市民に公開する統合型公開型地理情報システムを導入します。青海公民館駐車場の再整備について、第一期工事として青海公民館西駐車場を整備します。火葬場の大規模修繕工事を実施します。常滑中学校南館の超寿命化改良工事を実施します。温水プールの大規模改修工事を実施します。南陵公民館の非常用発電機等更新事業を実施します。鬼崎中学校グラウンド夜間照明施設の更新工事を実施します。旧市役所跡地をボートレースファン駐車場として整備します。これまで推進してきたことが実を結び、飛躍の都市となり、安全安心で成長を実感でき、市民の皆様にずっと住み続けたい町、ずっと常滑と思っていただけるよう、不断の努力で各事業に取り組んでまいります。
令和6年度当初予算主要事業、問い合わせ財政課電話 47-6103、 ファックス 35-4567。 令和6年度は第6次総合計画前期基本計画の最終年度にあたるため、前期計画期間中の施策の実現に向けた予算を編成しました。持続可能な行政運営基盤を構築するため、選択と集中により真に必要な施策事業に限られた財源を重点的かつ効率的に配分し、実効性の向上を図る予算としています。一般会計257億9000万円前年度比マイナス 0.6%。 なお6月補正後の予算額肉付け予算との比較です。歳入市税125億7811万円、 47.2%。 常与税交付金等33億 6367万円 13.0%、 国庫支出金29億4041万円 11.4%、 県支出金16億3748万円 6.4%、 私債15億6405万円 6.1%、 ボート収入4億円 1.6%、 その他37億628万円 14.3%、 歳出目的別、民生費86億6047万円 33.6%、 教育費35億9654万円 13.9%、 総務費32億5096万円 12.6%、 土木費26億7923万円 10.4%、 衛生費26億5900万円 10.3%、 交際費19億3835万円 7.5%、 消防費9億3048万円 3.6%、 商工費7億4677万円 2.9%、農林水産業費6億5491万円 2.5%、 議会費2億947万円 0.8%、 その他4億6382万円 1.9%、 特別会計114億3964万円、前年度比プラス 2.9%、 会計名国民健康保険事業、予算額50億5214万円、増減率 0.9%、 後期高齢者医療10億1994万円 16.6%、 介護保険事業52億4638万円 3.0%、 常滑駅周辺土地区画整備事業1億2118万円マイナス 17.4%、企業会計765億8884万円、前年度比プラス 2.1%。 会計名下水道事業、予算額48億8983万円、増減率 10.0%。 水道事業19億5348万円マイナス 9.0%。 モーターボート競争事業604億8335万円 1.7%。 病院事業92億6218万円 3.6%。 第6次常滑市総合計画に沿った令和6年度に実施する主な事業、基本目標1、子どもが健やかに育ち輝ける町、子ども医療費4億1429万円、現在中学生までとなっている子ども医療費の助成範囲を高校生など18歳到達の年度末まで拡充します。インフルエンザ予防接種助成金68万円、中学3年生高校3年生に対し インフルエンザ予防接種費用を助成します。給食費、物価高騰分対策事業費、市負担分4085万円。物価高騰に伴い、令和6年4月から給食費を改定しますが、保護者の負担とならないよう、給食費の値上げ分を市が負担します。第3子以降、保育料、給食費等無償化事業費、影響額4112万円。中学生以下の子供を3人以上養育する保護者に対し、第3子以降の保育料、給食費を支援します。基本目標2、創造性や豊かな心を育む町、図書館、文化施設、在り方検討事業費10万円、図書館や老朽化した文化施設の在り方検討に向けて、利用者及び関係団体などへの意見の聞き取りを実施します。教育支援センター関係事業費1395万円。不登校児生徒への支援として、教育支援センタースペースバルーンの月曜日開設、青海中学校内へのサポートルーム開設のほか、市内4中学校に校内サポートルームの支援員を配置します。学校給食調理場管理運営委託費1億9959万円。新給食センターを2学期からオープンし、施設の維持管理運営などについて民間委託化を行います。基本目標3、共に生き支え合い安心して暮らせる町、生活困窮者自立支援事業費1130万円、障害や病気、引きこもりなど働くことに不安がある生活困窮者、非保護者を対象に就労準備支援を行います。緊急車両退出路整備事業費2億円、知多横断道路区域内に緊急退出路を整備し、新半田病院への搬送時間の短縮を図ります。基本目標4、安全な暮らしを守る町、防災ガイドマップ等作成事業費711万円、災害時の被害想定や避難所施設などの情報を掲載した常滑防災ガイド地区別ハザードマップ付きを更新し配布します。資源物等回収事業費9343万円、現在の分別回収に加え、電池類の個別回収と廃食油の拠点回収を開始し、資源化します。廃食油については、中部国際空港内でバイオディーゼル燃料として再利用します。基本目標5、快適に過ごせる生活基盤が整備された町、常滑駅東駐輪場整備運営事業費131万円、常滑駅の東側に屋根自転車ラックなどを設置した有料駐輪場を新たに整備します。債務負担行為令和5年から26年度3億1320万円、大曽公園再整備事業費1930万円、老朽化が進んだ大曽公園の再整備に向けて再整備基本計画を施策します。基本目標6、魅力にあふれ人が集い進化する町、農産物等直販施設整備調査費1000万円、一次産業の振興と地域の活性化に向けた 農産物等直販施設整備についての調査研究を行います。宿泊税活用観光事業費1,600万円、宿泊税を活用し来訪者の受け入れ環境の整備や情報発信の充実などによりさらなる来訪者増加を図ります。基本目標7、みんなで作る持続可能な町、市政70周年記念事業費4,388万円、町づくりの主役となる市民・市民団体・事業者の参加により周年記念事業を実施します。中学校長寿命化改良工事費4億4,030万円、老朽化が進んでいる常滑中学校南館の長寿化改良工事を行うとともに今後の生徒数増加による教室不足を解消するための教室化改修工事を行います。社会体育施設大規模改修事業費5億5,649万円、老朽化した温水プールの大規模改修工事と市体育館の大規模改修工事にかかる設計を行います。令和6年度は以下の事業にボートレース事業の収益金を活用します。子ども医療費、インフルエンザ予防接種の助成金、中学校の長寿命化改良工事費、精神障害者医療費、民間保育所などの運営費補助金、夜間照明施設の更新工事費、常滑市民病院への繰り出し金、高規格救急自動車の購入費、小秋公園、図書館、文化会館、公民館、常滑公園、温水プールの運営費、第3子以降、保育料、給食費などの無償化、